クラブ369へようこそ。みゆきです。
ロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
この番組は、身近に起きているニュースを都市伝説的目線で、切り込んで世界の裏側で何が起きているか考えようという番組になりますが、今回は、このようなお便りをいただいているのでちょっとご紹介させていただきます。
はい、お願いします。はい、
よしけんさん。
お、よしけんさん。は
い、日中同窓論に対するご意見をお聞きしたいですっていう、まあ、会話がいろいろあって、その中で日中同窓論についてすごく興味を持ったので、まあいろいろ遡るとスメラミコトとかが出てきて、はい、人類のルーツは日本じゃないかと今思っております。はい、ドルさんはそのあたりかなり詳しそうですよねとか。
はい、まあ、そんなことはないです。
めっちゃ自信満々に言うじゃない。
いろいろ、そうですね。いろいろ、ね、その日油同窓論っていうところについて、何だろうっていうお話、説明から入りたいと思います。
はい、
初めて聞いた人もいると思いますので、はい、お付き合いください。まず、日油同窓論っていうのは、日本人の祖先に、ユダヤ人の U ですね、これは。で、日本人の日って書いて、うん、同じ祖先じゃないかっていう説なんですけども、日本人の祖先にいたのはユダヤ人といえど、古代イスラエル人、正しくは。ということで、うん、はい、一緒のルーツになっていたんじゃないかっていう一説に過ぎないんですけども、都市伝説があります。うん、で、このイスラエルっていうのは実際何なのっていう話なんですけども、旧約聖書になります、話が。この旧約聖書っていうのは、ユダヤ教の人、はい、一番最初はユダヤ教、キリスト教の前にユダヤ教っていうのがあって、この旧約聖書っていうのを元にして、宗教が始まっています。で、うん、ここで創世記第32章っていうところに、アブラハムには七人の子ですね。そのアブラハムっていうおじいさんがいまして、そこの孫にあたるヤコブっていう双子の一人、ヤコブさんが、の話から始まります。このヤコブがある時急に神の使いと戦います。うん、川のほとりで。と組合の喧嘩をします。で、はい、もう神を力ずくでぶっ倒します。神の使いですね。失礼しました。天使をこう力ずくで倒したところから、もうお前はすごいと、強いと。神の勝者っていう称号を与えてやろうっていう、それがイスラエルっていう名前だそうです。
ああ、
うん。はい。で、神の勝者という意味らしいですね。で、そこからアブラハムからヤコブまでが族長となって、イスラエルの始祖として、始まるわけです。この民族が。ヤコブの息子が12人生まれるわけですね。女の子が1人かな。うん、で、その12人が後に族長になって、12部族。っていうのが出来上がってって、その12部族を中心に国が成り立っていくわけなんですけども、時は流れてソロモン王っていうのを聞いたことある人もいると思います。王様がいます。うん、はい。イスラエルの王様が亡くなった後、南北に分断します。で、ソマリアを首都にする10部族による北王国イスラエルと、残りの2部族は南でエルサレムを首都にして南王国ユダっていうのに分かれたんですね。
うん、はい。
で、紀元前722年に北王国のイスラエルがアッシリアっていうところによって滅ぼされました。うん、で、はい、この十氏族の主導者は捕虜となって残りの者の消息が不明となってしまったんですね。その文献が残っていないせいで不明になってるんですけども、はい、うん、はい。で、ここからが謎の始まりで、この十氏族どこ行ったんだというロマンが広がっていきます。うん、で、かたやその十氏族の数人が日本に流れ着いてきたのではないかとかいう説があったり、十氏族全員が日本に来たのではないかっていうような説があります。この時に ちなみに日本は何やってたかっていうと、縄文時代あたりですね。
うん、はい。
はい。縄文時代から弥生時代に移りゆく間、の頃にこういうことが起きました。で、縄文時代っていうのがものすごく長くて、紀元前1万4000年前から紀元前4世紀前までが縄文時代なんですよ。
1万年。そうですね。すごく争いのない世界ですね、きっと。
はい。その前12万年前から旧石器時代っていうのがあるんですけど、大体この縄文時代っていうのに ロマンがめちゃめちゃ詰まってて、ここで何が起きたんだっていうような 話が多いです、日曜ドンソロ
は、
うんうんうん、
はい、
はい、でここからなんでじゃあに日本とそんなにゆかりがあるんじゃないかって思うのっていう話になるんですけども、古代イスラエルの文化と日本文化に多くの共通点が見られるっていう話なんですね、
はい、
みんな聞いたことがあるかもしれないですけど、契約の箱っていうのがイスラエルには当時あって、アークの箱、うん、失われたアーク、はい、インディン・ジョーズでもよく言う、あれですね、うん、あれはイスラエルで大事にされていた、うん、モーセというおじいさんがですね、神から予言を預かった石板がありまして、はい、それを
2枚ですね、
そうです、はい、2枚の石板を格納してた箱なんですね、うん、でその他にもグッズが2つありまして、
アロンの
杖、アロンの杖とマナの壺ですね、
マナの壺、はい、
でこの3つなんだけど、3つを入れて、
はい、3種類、はい、
3種類ね、はい、
でその箱をもう一緒に消えたと、このアッシリアに進撃された時に消えたから、どこ行ったんだこの箱、だから失われたアークって言われてて、でアークを探すのも結構この世界の中で学者さんたちの中ではテーマみたいにはなってるんですよね。で一つ言われてるのは、このイスラム教もキリスト教も、あるのに、たった一つその三種の神器っていうのがあるのは日本の神道だとユダヤ教だと、
うん、
でここで共通点が出てきて、その日本には代々日本神話からそのアマテラスがニニギの神に授けた三種の神器というものがあって、はい、ヤタ鏡、草薙の剣、うん、マガタマです、うん、はい、でこの三つを、はい、はい、歴代天皇から、どんどん伝承されてきたっていう、ただ、継承の儀式では箱の中に入っている体なので、箱をなんかやり取りするんですよ、はい。で、中身を見たことないってずっと言われてて、うん、じゃあ誰が本当にマガタマだったり、ヤタ鏡だったりを見たのかっていうことなんですけど、はい、たった二人だけ見た、俺見たっていう証言が日本でもあってですね、外交省のなんかって人と、あともう一人は、あ、明治時代の人と、あと、海軍の方かな。はい、で、その、二人が共通して言うのは、うん、八田鏡は、伊勢神宮に祀られてるんですけど、その裏、はい、裏を見たと。で、その八田鏡の裏には、カタカナのような文字が書かれてたけど、カタカナではない。読めなかった。でも、ちょっとスケッチしたから、これをみんなに見せると。スケッチが残ってみて、うん、それを見ると、ヘブライ語に、カタカナでは読めないけど、ヘブライ語にすると読めるぞっていう風になったんですね。
うん、
ヘブライ語って何？この古代イスラエルで使われていた言語なんですよね、ヘブライ語が、
うん、
はいはい、この古代イスラエルで使われていたヘブライ語に訳すと何が書かれていたか、我はありてあるものというふうに書かれてました。これは旧約聖書の出エジプト記第3章14節の言葉であり、神様が私は今現在もあるし、過去も存在するし、未来も存在するというふうに言うセリフだということです。で、いうことは、このヤタ鏡っていうのは、契約の箱の中に入ってた何かなの？みたいに考える人も出てきたわけですよね。
はい。
ってな感じで、ヘブライ語、言語だったり、もっとあるんですよね。子供の中で歌った、エーサ、エーサ、エーサ、ホイサッサ、お猿のカゴヤはエーサ、ホイサっていう歌。意味がわかんない部分、エッサとホイサって何なんだろうって。でもこれもヘブライ語に訳すと、エッサっていうのは運べ。で、サッサっていうのは喜ぶ。喜んで運べ。っていうような歌になっていたり。うん、はい、まあ、契約の箱の形がおみこしの形に似てるとか、格納の、うん、はい、仕方もおみこしに似てるとか、
うんうん、
この間若の花、いきなりテレビで、はい、まあ相撲っていうのはもともと古代イスラエルから、あ、ヘブライ語から来てますからねみたいな話をしたんですよ、
うん、
相撲はヘブライ語で種毛っていうのがあって、種毛の字で相撲になってて、八景多いっていうのが投げつけよ、やっつけよっていう意味で、発揮より残った、はい、残ったも意味があって、ヘブライ語だと相手を打ち破れっていうような意味、
うん、
はい、そういうことを言っていたり、まあ、ヤーレンソーランもそうですよね、ヘブライ語に直すと 意味があったりとか、たくさんある中で、あとは日本文化である祇園祭りだとか、お祭りにもいっぱい共通点が、この辺はね、探せばバーって出てくるんですけど。
そうですね。
はい。
はい、
で、どう思います？これなんか、私がね、思ったのはね、十四族いるんでしょ？で、
はい、
日本だけっていうのは、まあ、YAP 細胞がイスラエル、古代イスラエル人が持ってた、その、ヤップ遺伝子っていうのが、日本人も多くあるからっていう、遺伝子的側面もあったりするんですけど、
うん。
なんかね、イスラエルのね、政府がね、発表した、失われた十四族の行方として候補に上がってるのが日本の他にもあって、
うん。
はい。
アフガニスタンとか、エチオピアとか、中国っていうのもあるんですよ。
はい。
うん、だから他
にもなんか写真とかでも残ってますよね。あの世界各国でその失われた十四族って言われてるであろう人たちがその家族写真みたいなの撮ってるやつとか、な
ん
かまかどうかわからないですよ。写真
怪しいの。
発明されてる怪しいですよね。
うん。
そんな近代でわかんねやったらもうそういうその人たちに聞けばええやんってなんですけど。
ああ確かに。まあ確認しようがないからね。ずっと謎だけど、うん、あともう一つ否定派もいて、これはすべてユダヤ教がそのキャンペーンというか、もうとそうユダヤの認識を広めるために、はい、あなたもユダヤの血が入ってるんですよ、あなたもイスラエルの血が入ってるんですよって世界中に言えば、そうなのかってこう関心を持ってもらえるような一大キャンペーンに過ぎないって言ってるような、まあそれはね、あの本当に。ユーチューバーの人が否定してるぐらいのものなんですけど、学者さんとかじゃないですよ。うん、
はい。
いろいろ言われています。
あの、大阪の堺市っていうところがあるんですけど、真ん中ら辺に。で、そこにその、堺市っていうところがあるんですね、大阪に。
うんうん、
大阪の方も真ん中ら辺なんですけど、あの、うん、そこに仁徳天皇っていう人が亡くなった時に作られた古墳があって、仁徳天皇陵っていうところなんですけど、そこの、まあ、古墳みたいな、古墳全般そうなんですけど、あの、その、さっき言った、イスラエルの人法って呼ばれる、その、契約の箱ですね。そのアークの中に入ってたマナの壺の形と古墳の形って、ほぼ一緒っていう説があって。
うん。
うん、
だからその、
こう。
なんていうんですかね。マナの壺ってそもそも、なんか中にパンが入ってるらしいんですね。パンみたいなやつが。でそれ食ったら、ほんまに先祖みたいな感じでバチバチにパワー湧き出るとか、まあ生命の源が入ってるとか言われたり、いろいろあるんですけど。
だ
からなんかそういう、霊的な意味で、あの、遊戯王とかのカードゲームとかでもマナのツボってなんか出てきたりとかするんですけど。
うん。
なんでしたっけ？ライフポイント回復するんでしたっけ？なんかわからないですけど、そういう生命的な意味があって。だからそれと死を結びつけて、日本でも、その、マナの、壺にあやかって古墳をマナの壺の形にしたんじゃないかなって僕推測してて。Google Earth とかで古墳とか調べたらいっぱい出てきてて。で、一番わかりやすいのがその大阪の堺市にある仁徳天皇陵っていうところがマナの壺とそのマナの壺にも横に取っ手ついてて、その取っ手もちゃんと作られてるんですよね。森の木とかで。
うんうんうん、
だからちょっと面白いんで、そういうのも探してみると共通点、自分で確認できるんで。
うん。っていうおすすめ。いっぱいあるよね。
はい。
剣山にあるんじゃないかってのもあるよね。
ああ、剣山あれですかね。四国の剣山、あの、何でしたっけ？ビル・ゲイツじゃなくて、はい、ロックフェラー財団。
あ、そう、ロックフェラー財団買おうとしてるの。
そうですよね。毎年行ってるんですよね、
う
ん、確か。
そうそう。
まあそうですね。そんなんされたらね、もうアークの箱を買われるんと一緒ですよね。そこにね、あの、置いてあるって、うん。もしかしたら言わずとしてそこにあるって知ってるから彼らは。だから買おうとしてるんかもしれないですけど、まあそもそも、こういう話をまず否定から入る人っているじゃないですか。
はい。
もう否定から入るのは簡単な話であって、こういうなんて別に、ね、否定するためにあるわけじゃなくて、こういう話もあるんだよっていう話で楽しむためにあると思うんですよ。それこそ、ね、あの、いわゆる都市伝説の醍醐味やと思うんですけども。
はい。
だってその、まあ、言ってしまえばマナの壺の形、まあ、前方後円墳にそっくりと言われてるわけじゃないですか。でこのマナの壺からね、はい、さっき黒剣も言ってくれたように先祖みたいなのが山盛り入ってると。で、
はい、
言われてるのはその中にいっぱい何でも入ってたらしいんですよ。なんかもう、はい、もう次から次に出てきてたと、食べ物が。
ドラえもんのポケットみたいな。
そう、四次元ポケットみたいな感じで、なんか、まあ、そうやって言われてて、で、その時に仲間に切り分けるために使った板のことをマナ板って言ったりするらしいんですよね。
おー、やばいっすね。
マナ。
はい、マナの板。マナの食べ物を切るマナ板。で、じゃあ、この時に切り分けた、切った刃物は何やねんって話になったりするわけじゃないですか、正直。
はい。
まあ、そういうのは、まあ、フィクションとして置いとけば面白い、あ、そうなんや、だけで、今みたいなね、話が終わったり、はい、例えば、まあ、それも、結局、マナーから出てきた食べ物やから、マンナって言ってたらしいんですね。はい、そのご、そのことを。
はい。
じゃそのおまんまっていう言葉もあるわけじゃないですか。日本ではご飯のことをまんまって言ったりして、昔は。
はい。
はい、その語源もそこから来てるんじゃないかなって言われたりしてて。
はいは
い、そんなんやったらね、ほんまに、この、なんていうんですかね、日中同祖論っていうのは、ほんまにめちゃくちゃあるんですよ。まあ、有名なもんで言ったらね、それこそ六芒星。伊勢神宮には六芒星があって、みたいな。
はい。
うん、まあ、ダビデの星って言われてるやつですよね。でダビデ王がもともと古代イスラエルの王であって、
は
い、で、この六芒星が、ね、ユダヤのシンボルマークやったから、みたいなんで、つけて、はい、でもなんでそれ伊勢神宮にあんのっていう話でとか。
はい。
で、その伊勢神宮のね、
はい。
まあ、道路の両側に、なんか石の灯籠が並んでたらしいんですよ。
ああ、ありました。
そうで、そこにも一個一個、その六芒星が書いてあったんですけど、まあ、今はなんかそういう話が広まりすぎて撤去されたらしいんですけど、
はい。
それもわざわざ撤去するのも怪しいわけですよ、なんか。
120本ぐらいあるんですよね。
なんかね。
はい、めちゃめちゃ大量に。はい、
で、それがなくなったらしい。で、なんならこの、六芒星ってカゴメモンとも言われてて、
はい。
そういうこと、まあ、日本の昔の歌でいろんな歌があるけど、カゴメカゴメもいろんな意味で取られるわけじゃないですか、はい、あれも。
はい。
で、あれもカゴメカゴメって、カゴの目って、網状になって見たら六芒星に見えるんですよね。
はい。
だから、このダビデのことを歌っている歌なんじゃないかな、とも言われてたり。
ああ。そして、徳川の埋蔵金っていうのも、その。
もあるじゃないですか、いっぱい、
ね。
はい。そうなんです。だから、その辺も、なんか、結局いろんな説があるからどうなんかなって思うんですけど、はい、ただまあ、はい、歴で言うとこのカゴメカゴメって、はい、この伊勢神宮のダビデぞダビデの星の話なんやってが一番古いから、
はい、
でその徳川埋蔵金の話だって後から出されてもってなるからまあなんかいろんな説があって面白いんじゃないかなって思うんですけどそれはそれで、
はい、
でその伊勢神宮にもともと今はあるって言われてるんですけど、
はい、
うん
もともとはこの神社っていうね、かご、漢字で、竹冠に難しい方の竜って書いて、この神社っていうのが、
はい。
あるらしいんですけども、はい、ここで、もともとは発見されてたらしいんですよ。でしかも、
あ、そうなんですね。はい。
そう、これが京都の天の橋立の近所にある神社で、
はい。
京都でた。
で、そのかご神社、だからかごの名で、かごめかごめ。で、六坊っていう意味があったりとか、
はいはい、
京都いっぱいありますよね。なんか一説によるとダビデ王イスラエルの王様二代目かなの王様のダビデ王の、側近がウザっていう人がいて、
はいはい、
でアークの箱を担いで運んだで運ぶっていうことをマサっていうでそのウザって人がどっかに運んだっていうなんか文があってそれがウザマサっていう、つなげるとなんかヘブライ語でウザマサってなってて、で、はい、そのウズマサ京都のウズマサ、
はいはいはい、
そこから、もしかしてウザが、その、日本に渡って京都っていう地にアークの箱を運んだんじゃないかみたいな、わかんないですよ、これも。
はい。
五感が似てるっていうだけだよ。ただし、その、またもうちょっと別のあれすると、ウズマサの一つの字、ハタっていう字があるんですよね。それが、縄文時代じゃなくて、古墳時代だ。縄文弥生、次の古墳時代の時に、旗氏っていう渡来人が来たんですよね、はい、日本に。で、そこから。
最強の渡来人ですよね。
そうですね。はい、いろんなものを、文化とか広めてったりして、うん、日本がちょっと変わってきたっていう。はい、そこの旗氏の中に、イスラエル人と関係していたのか、みたいなのもあったりとかね。はい、いや、旗氏が祀る神社っていうのが、八幡稲荷とか。八幡
神社。八幡神社ですね。
はい。八幡神社ってのもあって。
あ、八幡神社ですね。はい。
はい。それが八幡様。で、はい、日本中いっぱい八幡様があって、まあ、それが、はい、の総本山が、宇佐ってとこにあるんですよ。
はい。
それがウザとつながってるっていう。
まだなんか。
おもろいですね。
そうそう。
だっておかしいですもん。この京都の渦政って感じが、もう太いに旗って書いて渦政って読むんですよ。はい、まあ、読まへんから普通みたいなね。
はい、ドキュンネームみたいなね。
はい、
うん、その京都の7月17日に起きる、祇園祭りとかも、はい、昔古代イスラエルで7月17日前後2週間。前後2週間だからこれはどうかなとも思うけども、まあ、シオンっていう儀式があったんですよね。そこと、つながって、シオンが濁って、祇園になって、祇園祭りっていうのも、その名残が、似たような儀式があるらしいんですけども。
そうですね。だってこれローマ字で書くと、だって、シオンって、あの、Z-I-O-N でシオンって読みますからね。だから、はい、レゲエで言われたこのザイオンですよね。
うん、はい。
で、レゲエ界ではザイオンってなんかその、なんていうんですかね、あの、すごいパラダイスじゃないですけど、
うんうん、
安息の地って言われてるような感じなんですよ。
はい、うんうん。
そこともつながったり。
うん、
なんなら、はい、あの、このノアの箱舟ってあるじゃないですか。
はい。
ノアの箱舟の話。ノアの箱舟がアララト山っていうところに漂着した日と同じらしいんですよ。7月17日って。
うんうんうん、
まあ、そういうところも、あの、古代の、そのイスラエル。
はい。
と、通ずるところがあるんじゃないかって言われてたり。
ね、誰かが知ってて、ね、やったのか。
はい、そもそも、こういう裏付けって、今って結構共通点あるから、みたいなとか、あって面白いじゃないですか。
うん。
だけど、そもそもその、日本にいろんなところに、その、ペトログリフっていう、その、石に文字が書いてある遺跡がいっぱいあるんですけど、
うん、
で、結構有名なのが山口県と大分県やったかな、九州の方に多いらしいんですけど、そのペトログリフっていうのに書いてある文字っていうのが、そのイラク地方に伝わったそのシュメール文明にあるその古代遺跡があるんですけど、そこにもペトログリフがあって全く同じ遺跡なんですよね。で、そこにヘブライ語っぽいのが書いてあって、で、そこに書いてあるそのヘブライ語っていうのが、その日本でいうカタカナとほぼ全く同じ読み方で全く同じ発音なんですよね。で、そこに書いてあるので、うん、いろいろそういう祭りのこととか、そのまあある人が、あの、なんていうんですかね、昔なんかいろいろ書籍残ってたけど全部消されちゃったんですよね。燃やされちゃって、その燃やされた書籍に書いてあったであろうことが、うん、その遺跡に書いてあったりとかして、うん、結構裏付けっていっぱいあって、でもネットではなかなか落ちてないですけど、はい。
裏付けの書物だったり、戦前はたくさんあったけども、GHQ によって封書されたっていうのもありますね。
5000書ぐらいなくなったんですよね。
うん。あの、シュメール文明が、あ、ごめんなさい。出てきたから、ついでにいい？シュメール文明。
はい。はい。
あの、さっきに出てきたアブラハムっていう、古いイエス・キリストなんかよりもっともっと古いおじいさんなんですけど、イエス・キリスト祖先と言われてますね。そのおじいさんが、最初に住んでた地、ウルっていうとこかな、に住んでて、その地がシュメル文明があった土地だと言われていて、で、ぶっ飛んでるけど、アブラハムと日本が細胞的につながっているのであれば、シュメール文明もつながってるよね、日本人とっていう話にもなってたんだけども、なんか面白いのはね、何より、シュメールっていうのを英訳すると、シュメリアンっていうんですよね、シュメール人のこと。
うん、
はい、
と。シュメールにはならない。シュメリアンっていう。うん、で、それは、日本古事記に出てくるスメラミコと、
うん、
スメラミックに。
つながって、スメラミック、はい、あ、そうそうそう。につながってくるみたいな。で、日本書紀とか古事記の言葉って、高間ヶ原とかも、高間ヶ原みたいなヘブライ語で、ちゃんと意味を持った言葉が、そうやっていっぱい出てくるらしいんですよね。なんかその言葉は、すごく、うん、なんだろう、強いなって思う。言葉としての一貫性がこんなにあるっていう。しかも意味がちゃんと、うん、ヘブライ語の方が説得力があるじゃないですか。
うん。
はい。
それすごいなって思うんですけど。でも、神武天皇が一番最初の天皇ってされてるけど、実はその前に73人天皇がいたっていう話が、日本の、うん、
はい、
初期かなんかにあって、なんかすっごい古いんですよね、日本って。もうそもそも古すぎて、
うん、
最初にもっと別の人たちがいて、私が思うのは、そのシュメール文明よりも古いんですよ。
うん、
日本大陸あったの、
はい、
だから途中からそういう人たちが入ってきた説はあるなと思った。血が混ざってきて、だからその人たちが作ったとまでは思わないけど、
はい、
なんならだってそもそも言葉で言うと、はい、じゃんけんぽんって言葉あるじゃないですか。
はい、
はい、
もうじゃんけんぽんっていう時点で意味不明じゃないですか。
はい、じゃんとけんとぽん、はい、
そう、そのじゃんとけんとぽんで全部意味があって、はい、ヘブライ語で、
はい、
じゃんが隠すって意味で隠して、
はい、
でけんが準備する、
はい、
でぽんが来いって意味なんですよ。
はい、ぽんが何ですか。
ぽんが来い、こっちに来いっていう。
ああ、カモンの方ですね。
そう、カモン、
はい、
そう、だからもうじゃんけんのもう言葉がもうそもそもじゃんけんを表してるっていう、
はい、すごいですね。
すごいですよね。
でもっていうかもう3000語以上超えてるらしいんですよ、
はい、
その類似する言葉が。
だってそもそも同じ意味で同じ発音でって、ね、その時点でなんか疑う余地がないというか、僕の中では。
うん、まあここのラジオでね、はい、いっぱい紹介したところでもうしゃあないんで、もう気になる方は調べてもらうのが一番早いんですけど
、はい、
なんだろうね、君が代もそうでじゃないですか。
あ、はい、そうそうそう、君が代もめちゃめちゃもう日本の方が解読不能ですもんね。
うん、そうっすよ、
無理やりな感じが、
はい、ね、あとなんですか。
そう、私がバイトでライターの仕事やってた時にこのセミナー行ってくれって言われて行って、それをまとめるみたいなバイトがあったんですけど、はい、その時に金融関係のセミナーでホリエモンが登壇するやつがあったんですよ、
はい
はい、
その時に言ってたのが本当うろ覚えなんですけど、その時はめちゃめちゃビットコインが来るっていう話をひたすらしてて、
うん、
そういうインターネットの上の金融の話で、アメリカ欧米の金融業界の人たちは本当に日中同祖論を信じていて、やっぱりユダヤ人っていうのは金融の、うん、礎となるぐらいその金融業界に功績を大きく残した人種であると。でそこから験担ぎのように日本に移住してくる人が多いっていう話を聞いて、結構その欧米の人っていうのは この日中同祖論っていうのは世界的に有名な話なんですよね。だから、
うん、
欧米の人も特に知っていて信じる人が多いらしいですね。
多分日本人よりも人種に対してね、そういう知識があるからでしょうね、はい、きっと。
ああ、はい、そうですね。
うん、あと宗教と。だってそれこそ、その昔のイスラエルの、その、なんていうんですかね、鳥居みたいなもんがあるんですけど、神社みたいなところ。
はい。
日本の神社は狛犬と、ね、獅子がいるじゃないですか。
はい。
はい。
イスラエルの神社にはライオンの像が置いてあったらしいんですね。
はい。
ソロモン神殿の前とかにもあったらしいんですけど、で、ライオンっていうのは、はい、ダビデ王の血族のユダ族のシンボルを表すらしいんですよ。
うん。
で、ここで繋がってくるのが、やっぱエンキとエンディルなんですよね。
はい。
で、僕が思うに、なんかこのイスラエルとこの日本って、
うん、
ほんまに陰陽の関係にあるんじゃないかなと思うんですよ。やってること、言葉も似てるし、その文化も似てるし、ただ考え方っていうかその思想
は、
はい、逆の方向にあったんじゃないかなって思うんですよ。
逆、
だからあえて逆、そのユダって言われるそのユダヤ人って言われる人たちは結局お金じゃないですか、
はい、
その金本位な考え方、うん、でも日本ってすごい自然的な考え方があるじゃないですか、本当の日本っていうか、うん、その違いなんじゃないかなと思うんですよ。意味わかります？なんかちょっとごめんなさい、
はい、
僕言葉足らずすごいあれなんですけど、
う
ん、
そもそもあれですよね、日本にそのなんていうんですか、モーセのその実戒とか、あとは旧約聖書とかにも出てくるんですけど、その失われた十二支族でしたっけ、で飛ばされた日本人っていうのが、その飛ばされた時にちょっとごめんなさいうろ覚えなんですけど、日本に飛んできた今でいう日本人が飛ばされた時に、その日本っていうのは森とか石に神様が宿るっていう考えの土地で、だからその自然を大事にしなさいっていう教えが、
うん、
確か旧約聖書に書かれてるんですよね、
うんうんうん、
だから日本人は竹とか、はい、稲作がめちゃめちゃ栄えたっていうのがあって、
一神教、旧約聖書は一神教の教えなんだよね。だから、
うん、
石、最果ての地に行き、石や山にその神々が宿る感謝の気持ちよっていう、その神々っていう言葉を旧約聖書の中で使っているっていうことがすごく異例なわけ。だから、うん、なんだこれは、意味がわからない、当時の人たちからしたら。でも、日本の人たちだけが理解できますよね、みたいな触れ込みだよね、
うん、
そこは。八百万っていう概念が。 だから最果ての地、ね、最果ての地っていうのは古代イスラエルから見て極東にある、もう極東じゃない、日本の位置が。だから最果ての地ってい
うのは。イギリスを中心とするとですよね。
そうそうそうって言われてますけどね。はい、じゃあエルサレム行く？みんなで。
絶対行きましょう。
僕は、一旦、はい、日本国で YAP 細胞と一緒に、眠りながら見ときます。
だから、その YAP 細胞が、なんかその、日本人って備わってるから、もともとその、一神教やったりとか、その、いろんな宗教があるにもかかわらず、日本人って自分が何の宗教に入ってるのか、何を信仰してるのかって、意識してる人めちゃめちゃ多い、うん、意識してない人めちゃめちゃ多いじゃないですか。
うん、
っていうのは、その、そもそも神様、物に神様が宿るとか、森に神様がいるとか、すべてにおいて神様がいっぱいいるっていう考え方で、その、なんていうんですかね、寛容な種族というか、もう生まれながらにして、そういう寛容な感性が備わってるっていう、その争いをなくすというか。
うん。
だからそれが YAP 細胞というか、D の意思って言うんですかね、都市伝説で言えば。っていうのがもう備わってるから、日本ってもうめちゃめちゃ平和な人種っていうので、世界の雛形って呼ばれてるんですよね。っていうぶっ込み豆知識です。
なんかこういう日中同祖論でいいなって思うの、はい、そうやって自己評価を高めるじゃないですけど、日本であることに誇りを持って愛国心が高まるような気がするんですね。
はい、
このロマンって。だから、うん、なんか頑張るモチベーションになるっていうか、前回の話じゃないけども、はい、そう誇りを持って自分の足でしっかり立つってどういうことかなって考えるみたいなことに繋がったらすごくいいなって思うんですけどね、うん、嘘本当とかじゃなくて。
そうね、なんかもともともうみんなはもう寛容な心があって生まれてきてるから、その前言ってた BLM じゃないですけど、うん、なんかもっと日本人にしかできない考え方で平和な道が開けるんじゃないかなって思います。
うん、
まとめお願いします、ドルさん。
え？だからもう、あれですよ。だから、これらは、もう、ある話なんで、あるもないもどっちでもいいんで、自分で調べて、あると思ったらあるし、ないと思ったらないでいいんです。はい。頭ごなしを、ね、否定するのは良くない。はい。
はい。ということで、ありがとうございました。ですね、公式 Twitter、Instagram がございます。DM も、リプも大歓迎です。メールアドレスは、club369podcast@gmail.com です。こんなことありますよ、知ってますよっていうよりも、なんかこういうことを受けてどう感じるかとか、自分はどういうふうにしたいなとかいう方を聞いた方が私たちは嬉しいかもしれません。ご感想お待ちしております。
はい。
っていうことで、格言。負け犬っていうのは負けるのが怖くて挑戦しない奴らのことだ。映画リトルミスサンシャインより、また次回、さよなら。
さようなら。